にちは、店主の読書会の2017年9月第3週目です、こちらの放送第3週目は読書会の後編ということで、先ほどの、前回の放送を聞いていただいた上で、まあ、聞いていただく前提でやっていきたいと思います。
この巻からでも楽しめますみたいなこと言わなくていいの大丈夫3巻からでも大丈夫ですみたいな、
一応取り扱ってる本は、捕食者なき世界、ウィリアム・ソウルゼンバーグ。
さっきから一回もちゃんと言
えない。ゼンバーグっていうね。
合ってます、合ってます。
さっきソルゼンバーグって言いましたね。ソルゼンって言ってたね。と、まあ、そういうこと。
まあ、読みの分かんないよね。
だったから書いてますけど。
アルファベットで見るとね。
すいません。そんなのあれですけれども、文春文庫の820円の文庫ですね。
単行本は1900円です。うん、
ギリギリ2000キロという意思
この厚さで、
見
やすい、ね、
さっき結構一章に触れながらいろいろ喋ってて、うん、まあ、全体的な話もしながら、はい、他の人の、あ、皆さんのね、本の趣味なんかの少し話にもなりましたけれども、うん、後半はどんな話をしましょうかと思っているんですが、私がちょっとこの本をね、全体的に読んで思ってたのは、まあ、人間ってその生態系というか、あの弱肉強食の図みたいあるじゃないですか、三角形、うん、そのあの図のどこにいるんだろうなっていうのはすごい考えますね、うん、これを読んでると、まあ、頂点にいるようなこともあるし、でも別に頂点にいるわけじゃないじゃないですか、うん、どう思いますか。
うーん、あ、でも私頂点かと思ってました。
人間が、うんうん、でも結構クマとかにバーンって殺されますし
まあ一発ですからね。
管理能力って管理能力とか武器に長けてるじゃでしょ人間、うん、その人間単体やと動物に弱いですけど、あれですけど、だからあれかなって思って。
人間はその生態系の外にいるんですかね。
まあ人間も結局は自然から生まれたもんですからね、うん、どこまでを自然というかっつったら難しいですけど、
まあ、だから人間はまあなんだろう、そのオオカミの例とかでいうと、日本のオオカミなんかは人間が結構飼ったりとか、まあ象ですかね、まあ、とか象だとこう海外の話ですけど、象牙とか取るために殺されたりして絶滅する種がいるとか、まあ、そういうのは人間のせいで絶滅させちゃうことはありますし、まあ、クジラなんかもね、人間が、まあ、日本人なんかもそうですけど、まあ、文化があってあの食べたり捕鯨する、で、まあ、減っていくみたいな。これはなんか人間がまあやってはいますけど、自然どうなんですかね。なんかでも確かに人間捕食する人はいるかっていうとなかなかいないけど、まあ放たれちゃうとやられるじゃないですか、無防備に。あのサバンナとかにポンってやったら多分ライオンにガーンってやられるだろうし、
竹磯ぐらいですよね戦う。
そこか、
あれシミュレーションの問題だから
実際じゃない、
実際はどうかな。
だからその個別の事例で言うと当然人間って多分かなり弱い位置なんですよね。うん、それに対してじゃあどこまでをその基準の中に含めるかっていうもんですけど、例えば僕らがじゃあ銃を持つことはできたとしても銃は作れないじゃないですか。でそれをどこまでをじゃあその個人の能力って考えるかっていうのがあったりとか、
やっぱあれですね、他人に何かを渡せるってすごいですよね。
そうですね。
あのね、こっちで用意したものを人間の場合、まあそれがやっぱすごい、何の話かよくわかんない。この話じゃないかな。全然専門家がいない。
捕食者がどうのこうのって、その他の人たちが実験でやってるっていうのを見たら、人間が滅んでも別によく言うじゃないですか。絶滅、動物が絶滅する原因は人間の乱獲にあるみたいな話もありますけど、でも。たとえ人間が滅んだとしてもその生態系は戻るわけじゃないんだよっていうことをこの本は言ってて、うん、っていうことを旦那が言ってて、うん、そうそうそうそう、
うん、なんか結局これすごい暗い読み方をすると、うん、ここで言われてる自然保護って全部人間の種としての延命策なんですよね、うん、なんかこう海幕の秀樹っていう例が載ってて、うん、これ何ていうか捕食者を全部飼ってしまって鹿だけの楽園にした結果、うん、鹿が育ちすぎてしまい、うん、育ちすぎた鹿は森を枯らしてしまった結果、うん、鹿の数がまた急激に減るっていう悲劇的な出来事みたいなのがあって教科書に載ってるっていうのも書いてあるんですけど、要は多分それで人間が仮に野生のままだったとしたら普通にクジラ全部飼ってるし、クジラ飼った結果海が荒れて、 海の環境、魚が取れなくなると、ね、まあ、マグロももう取れなくなってきてるけど、そうそう、
プランクトンとかがね、うん、なんかいっぱい繁殖すると空気入んなくなってね、
そうそうそう、極論だから魚が取れなくなる、野生動物を殺しすぎると森が荒れるとかになるわけじゃないですか、うんうん、そうすると基本的に要はこう荒らしすぎて人間が絶滅する世界にディストピア SF みたいになってしまうわけで、で普通の動物はそれが制御できないからやっちゃって結果悲劇的に絶滅するみたいなことが起こるんだけど、人間は絶滅をしないために今ギリギリのラインで生態系を維持しながら我々の生き残る策をなんか自然保護という名目で考えているっていう捉え方もできるなと思ってて、
うん、まあだ、まあ、いい言い方すれば助け合いっていう、まあ、媒介者みたいな感じになって、その今減ろうとしているところを、まあ、人間 の、 そのまあ 文化とか、
うん、
まあね、まあ、自然においては少しあれだけど知恵とかをね少しこう使ってなんとかそれを止めることによって自分たちが生きていける環境を作るみたいな、
うん、
でも人間がやってよからぬことをやって変わっちゃうことってあるじゃないですか、これ、うん、要はその再びライオンとか長者他から連れてって狼を連れてって生態系 の、 そのトップにボンって捕食者の位置にがいなくなっちゃった環境に戻してやってみようみたいなことも やるんですけど、まあ、それ下手こいたのがあの沖縄とか のハブとマングースの例で、
ああ、
ハブ退治のためにマングース入れたけど、マングース 実際はその追い込められたら追い込まれられたら戦う、あのハブとは戦うけど、他にも食べるものいっぱいあるからってことでマングース側はそっち食べちゃって、もともといたその島の動物とか全部そのマングース食べて、マングースバーって増えちゃって、でハブはハブで全然攻撃されないからあんまり別に減らないしみたいなようなことにはなって、それが生態系の崩れとか結構有名な話ですけど、
うんうんうん、
いやでもなんか、うん、どうなんですかね、人間でもなんかこれって別にその勝手に絶滅したりはするけど、とりあえず動物たちは生き残ろうと思ってるじゃないですか、うん、子供作ったりとかはしてたりとかして、なんかこうやっぱ本能的に生きようとする本能はあるんだなっていうのは感じたりはするんですけど、私過去にあの虫の本を書くお手伝いをしたことがあったんですね、うん、虫バトルのやつ で虫の解説とかしてたんですけど、なんで虫がこうそれぞれに特徴、戦う特徴を持っててとか、こう逃げ方が強かったりとか逃げ足が速いとかいろいろあるんですけど、毒を持ってるとかやったらこう全部子孫を残すためにすごい頑張って生きてたんですけど、なんかにあれなんか人間って別にあの子供いなくてもいいみたいな人も多いじゃないですか、
うん、
その別にその、ね、あの自分の人生だけでほら楽しいから十分だから、なんかその捕食者がいないからうんぬんとかじゃなくても、なんか人間別にこのまま、あ、子供別にいなくてもいいやみたいな感じでどんどん人口減るってこともあり得るんじゃないかなみたいなことをこの本を読みながら思ってて、
あ、日本においてはそうかもしれないです、
そうそう、日本とか
でも世界中というと、あの世界増えてますからね、人口、
うん、あ、そうですか、
だって食糧危機になってますからね、
そうそうそう、
アフリカとかすごいですよ、
あ、アフリカとか、そうそ う, そう
地球規模で見たら全然違いますからね、
そっちの方はあれなんですよ、そうそう、なんか先進国系って、
うん、
なんか割とこうそこまで子孫残すことに興味ないじゃないですか、人間、その人間自体がそこまで危機感はないかなって、本能が弱いというか、本能そこまで理性的なあれが、
まあ、何個か
あるのかな、
パターンはあるとは思いますけど、
うん、
やっぱりこう伝承できるから血液で残す必要はなくなってて、他人の子供もそういう意味じゃ育てれる環境という意味では自分一子相伝である必要はないのかもしれないですね、
本やってるところですよね、子供の決算来るとあいつをどうやって本読みにするか
って我々のね、そうそう、本読みを伝承させ
ないみたいな
の
からない
すごいありますよね、そう、
そうです
ね、
はい、
僕は、まあ、その生態系とか自然の話もそうです、この本を読んでて一番面白くて好きだったのが、最後の本の、第11章か、孤独な捕食者っていうところの中で、 まあその原始の人間の生態系の中での立場っていうのが捕食者だったのか、それともその身体能力の低い下っ端の食べられる側だったのかっていうのが実は論争がしばらく起きていてっていうので、その中の一つの実験として学者さん2人が実際にサバンナかどっかのね草原地帯に行ってテント張って、
あった
ね、現地の死肉を一日中探し回って生き延びようっていう実験をしたんですよね、うん、
理論上人間の体でどのくらい肉が見つけられるのかっていう、
そ
うそう
そう、その原始の世界で、うん、平原の中で裸の人間が放たれた場合どうやって生き残るかみたいなことをやってたら、うん、これが意外と生き残ってるんですよね、
食べ残しは意外とあるぞって
そうです、意外とおこぼれというものがいっぱいあって、うん、
なるほどね、
うん、でまあ、悲しい人間だと結構きつい話もあって、その当然ねシマウマとか草食動物がいっぱいいる中で、うん、たまたまこうちょっと体のが悪かったり病気で群れからはぐれてしまった子供の馬シマウマとかね、そういうのもいたりするんで、まあ、その辺はね結構人間的には食べるべきかみたいな状況になっちゃうけど意外とその体一つだと狩ることができないような人間でも生き残れちゃったねみたいな実験があるんですけど、これがねやっぱりこう体一つで外に出てライオンと一日に何回も会ってそいつらを迂回するように隠れながらとか
視力良くないとまず無理ですもんね、
うん、でも人間のね今の人間でも絶対衰えてますからね、
基本的には感覚
的なものはね、それは
たまに仙人みたいな人いますけどね、
うん、まあいますよね、いまだに、
でちょっと話は盛り上がってるんですけど、一、うん、回切って、
はい、
もう一回次のおまけのところで少し延長しつつ、うん、他の話をしたらしようかなと思います、うん、
はい、
次の放送更新を待ってください